神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。
今日は県立前高高等学校の環境防災課課長であります諏訪誠二さんに来ていただきました。さっきちょっとご紹介しましたこの高校生災害と向き合うという本ですけど、先生今まで本は出されたことありました？
共著っていう形で、はい、まあ、防災教育 の夢森防災教育とか、うんうん、まあ、あとは10人15人で書いてる本の1章ぐらい書くとかありましたけ ど一人で頑張って書いたのは初めてです。
この本はなかなかね、僕は読んで一気に読んでしまいまして、2回読んだんですけども、特にあれですね、東日本大震災にボランティアとして学生生徒さんと一緒に行かれた時の話を全般に持ってきてるでしょ、
はい、そうですね。
これがやっぱりなかなかつかみというか、
うん、ちょうど、まあ、5月に生徒と一緒に、まあ、3年生1週間、2年生1週間、1年生1週間、それから普通科の生徒も代表で1週間で、4週間東松島市に行ってきたんですけど、
同じところでずっと、
ずっと同じ地域に入り続けたんですね。はいはい、僕最初の2週間、13泊14日付き合ったんですけども、まあ、そういうことがあって、その僕の中にもいろんなこう、気持ちとか思いとか課題とかがあって、でそれを夏休みに書いたんで、本当にその一気に思ってることを吐き出したみたいな。
これ出版社からもそのボランティアに行ってる時に本出してくれとか話あったんですか？
そうです、岩波のジュニア新書の方から、どうもあなたの学校はボランティアで動いてるらしいから本出さないかというお誘いがあって。
まあ、いろんなエピソードがこの中には書かれてますけれどもね、この初めの方にふんと書いてました、一番最初4月に行った時の話で、はいはい、2日しか活動、実際の活動時間はなかったんやけども、ね、初日に活動終わった後、やっぱ話し合いというのを毎回やるんですか、これは？
ね、夜終わってからミーティングをするんですけど、2つ意味がありましてね、1つはよくあるミーティングですけど、うまくいったこといかなかったことを出し合って翌日より良い活動をしようということですけど、もう1個はね、あれだけの被災地にあると子どももへこむんですよ。自分がちっぽけだと思うんですよね。東日本の被災地の瓦礫の見渡す限り瓦礫の前に立ったら人間誰もちっぽけや思いますよね。その時にみんなその自分がちっぽけだとかいう気持ちも出し合いながらね、自分の感じたことを出し合って、みんな同じ思いなんだ、自分だけじゃないっていう、なんか共通感、安心感持ったり、
なるほど。
だから僕の方からちっぽけだけど、ちっぽけが1万人集まったらちょっとは仕事になるじゃないかと。ボランティアのは一人でみんなを助けるんじゃなくって、もうちっぽけな人間がちっぽけなことをしたらいいっていうことで、ちょっとみんな気持ちを楽にするっていうのがあるんですね。
ガス抜きの感じですね。
そうですね。だから毎晩、ボランティア行ってるときは、夜はその、ミーティングします。
なるほど。それの一番最初に行った時の初日の夜のミーティングで、ある生徒さんが明日はもっと頑張りたいというと、先生は明日だけ頑張るのはどうかなというようなことなんかおっしゃったということですが、
は
い、
それはね、よく生徒は、まあ、本当は純粋な気持ちだと思うんですよ、うん、本当は今日も頑張ったけど明日も頑張る、しかも明日は今日よりも被災程度のひどいところに行くからもっと頑張りたいっていう言い方をする、うん、でも僕はボランティアが一番悪いのはそこだと思うんですよ。なんかひどいところに行きたがる、うんうん、で阪神淡路の時もそうだし、四川省の大地震でもそうなんだけども、はい、やっぱり周辺部分が忘れられていくんですよね。被災の程度の重さじゃなくって、被災した人はみんなやっぱり助けてほしいとか、自分のことも見てほしい、
そうそう、ね、
捨てないでほしいという気持ちあると思うんですよ、うんうん、でそのことが分からずに大変なとこばっかり、目立つとこばっかり行きたがるっていうのは、僕はボランティアとしてダメだと思ったんで、うん、生徒には明日の方が大変な場所なので頑張りたいという言い方はやめなさいと、うん、今日 100% で明日も 100% にしなさい、明日100出すということは今日はあんな50なのかと、今日は予行演習かと、今日の被災者は予行演習かと、そういう言い方をしたんです。
まあ、厳しいような言い方です。生徒さんにしたら悪気だって言ったわけはないんだけども、そう言われてあとへこんでしまうことなかったですか？
いや大丈夫です。
あ、そうですか。普段からそういうふうに協力してるから、
は
い、
慣れてますから。
なるほど。
おっさんまた怒ってるみたいな。でもね、やっぱりそういう被災者から見ればね、 あ、自分のことは予行演習やななんて思われたくないですよね。
うん、そうですね。
そのことがあって、あの、我々みんながこう全員でやってることの中に、なんか知らん間に被災者を傷つけてることってよくあると思うんですよ。そういうことにちょっと気がついてほしいなって思ったんです。
なるほどね。俗に考えますと高校生がボランティアに行く、特に、まあ、津波とかそういうので被災受けた、被害を受けたところで行くというと、はい、力仕事を考えますよね、泥かきとか畳み上げ、そういうのが中心なんですか。
あのね、4月はそうでしたし、はい、5月に行った時もやっぱり基本は畳み上げたり泥かいたり庭のいや畑の土をね全部きれいに片付けたりですけど、今回ね骨折した生徒とか腰痛の生徒とか、
うん、
人体伸ばした生徒も連れて行ったんですよ。
あ、周りの人は向こうで骨折したんでなしに、
こっちでもう部活で骨折してて、周りの人は役立たへんやないかって言うんですけど、向こう役立つと思ってっていうのはね、寝泊まりしたのが松島町の廃校になった、うん、小学校の体育館なんですね。そこに避難される方がいた予定なんだけど、うん、数が30人と少なかったから教室に入ってもらったことになるんですよ、
うんうんうん、
でその教室に30人いるの知ってたから、うん、じゃあ僕ら体育館で寝泊まりして、うん、ボランティアに出かけるけど、うん、動けない生徒はじゃあその30人の中に入っておじいちゃんおばあちゃんの話朝から晩まで聞いたらいいじゃないかと思ってたんですよ、
うんうんうんうん、
で実際にその子らはたった一人で残りながら、うん、おじいちゃんおばあちゃんの話聞いたり、あるいは子供と遊んだりしてね、でいろんな話を聞いてきてましたね。だからただ黙ってそばに行って話聞くだけ、うん、でも僕は立派なボランティアだと思うし、それができるから骨折しても連れて行ったんですよね。
はあ。